こんばんは、本日はですねネトラジで百物語朗読の6番目の語り手を務めさせていただきます、ナグと申します。ネトラジそのものは結構お久しぶりですね、はい、でちょうどですね始まる10分くらい前ですかねからこちらの私が住んでる方でも雷と雨はまだ降ってないかな雷が鳴り始めまして、とても不穏な空気になっております。まあこれもまた一興という形でやっていこうかなとは思いますので、まあ、拙い朗読ではありますが、皆さんよろしくお願いいたします。ちょっとばかし、BGM とですね、音声のバランスなど、ちょっと小さいよとかっていうのありましたら言っていただければ、調整しますので、その都度言っていただければと思います。多分大丈夫じゃないかなと思うんですが。なんか今回は、そうですね、女性の、朗読される方が多くて、ちょっと、肩身が狭いかなとは思っているんですが、なんとか、やっていこうかなと思います。ちょっと緊張してます、はい、企画というかこういったものは久々なので、とても、ドキドキしてます、はい。一応 BGM と、音声のバランスが多分大丈夫かな。それに言及するのは、ものがないのでこのままやっていこうかなとかって思います。ではではですね、一番最初のお話はありふれた日常というお話になります。ではでは。ありふれた日常。俺はその人たちをよく見かけた。彼らは白っぽい麻で作ったような服を着て、男女の区別すらつかないほどになんだか曖昧な印象を受ける人たちだった。街中のいろんなところで見かけたものだが、修学旅行で行った先、京都の路地裏でも見かけたことがあるから、もしかしたら日本中、いや世界中に存在するのかもしれない。最初に見たのは中学生の時で、俺は帰宅の途中だった。彼らはその時自宅の隣家である安永さんの家の壁によじ登り、その中を覗き込むようにしていた。もちろん俺は不審に思ったが、当時ガキだったこともあり、自分が騒がずとも大人が何かしらの対処をするだろうと無視をして家に入った。そしてその出来事をすっかり忘れた。次に見たのはその翌日、やはり帰宅途中だった。安永さんの壁によじ登っている人たちは増えていた。昨日は3人程度だったが、今日は8人くらいいた。その壁は別にロッククライミングに最適な壁というわけではなく、昔ながらのひし形の穴が開いているコンクリートの壁だった。彼らは懸命に家の中を覗き込んでいる。なんだか喜びを噛み殺して失敗したような、すごく嬉しそうな顔をして、焦点を合わせるためなのか、たまにパチパチと小刻みな瞬きをしている。安永さんが家の中で宴会芸の練習でもしていて、それが面白すぎて評判にでもなったのだろうか。俺は家に帰るとすぐに母親に報告をした。 母は話を聞いてウロン毛に眉を潜めた。そして肉じゃがの煮える鍋を肉じゃがの煮える鍋の火を止めると隣の様子を見に行った。2、3分で帰ってきた母は俺の頭をチョップしていった。誰もいないじゃん。真面目な顔で冗談言わないでよ。驚いてすぐに隣を見に行くと、やはりそこには彼らがいる。俺は自宅の台所に戻って母の頭をチョップしたが、母はもう取り合ってはくれず、その晩俺に与えられたおかずは梅干しが一個だけだった。次の日、彼らの数は3倍くらいに膨れ上がっていた。これでは安永さんの家が見えない。俺が呆然として立ち尽くしていると近所のおばさんが通りかかっていった。あら、カズちゃん、その人たちが見えるの？そのおばさんは長谷川さんという人で、以前から霊感が強いという噂がある人だった。
おばさんにも見えるんですか？覗いてる人たち。
長谷川さんは一回だけうなずいて、
まあこれだけ大人数だから明日には消えてるでしょ
と言った。俺が何か言おうとして口を開くと、それを遮るように、
あの人たちのことを見ても見なかったふりをして誰にも言わない方がいいよ。それとカズちゃんも深く考えたらダメだよ
と言って、そのまま行ってしまった。次の日、安永さんの家のおじいさんが亡くなった。老衰だったという。突然のことで皆驚いていたが、俺も驚いた。壁に張り付いていた人たちが全員いなくなっていたのだ。もしかしてあの人たちは死神だったのだろうかと考えたが、おじいさんは90歳を超えていたし、安らかな死だったというから無理に連れて行ったとも考えにくいし、そもそも死神があんなにたくさんいるなんて少し変な感じだ。よくわからないが、死神をプロと表現するならあの人たちはもっと素人っぽい感じがした。それから俺は至るところであの人たちを見るようになった。一戸建てに限らず、マンションやアパートでも窓の中を覗き込んで夢中になって中の様子を見ようとしている。それが近所で馴染みのある家の場合のみ確認できるのだが、その光景を見た後に必ずその家人が死んだ。死因や人数は様々だが、今までに一件の例外もない。彼らはいつもまるでクリスマスのプレゼントを前にした子供のように期待に満ちた楽しげな表情をしている。何を期待しているのだろうと考えてみたが、答えは多分こういうことだ。彼らは人が死ぬ瞬間を見るために集まっているのだ。だから死が存在する場所であればきっとどこにでも現れるのだろう。彼らを目にするたび俺は思い知る。死なんてものはよくあるありふれた光景なんだと。俺は長谷川さんの助言を聞いて彼らについて何の関心も持たないようにしている。たとえ部屋のカーテンを開けた時に窓に誰かが張り付いていたとしても、
それについて俺は深く考えてはいけないのだ。そんなことは全くありふれた光景なのだから。お加減いかがですか。マサシの話。もともとオカルト好きだった彼は、学生の頃からいわゆる心霊スポットに行くのが好きだった。あとで彼女、今の奥さんにどんなに怒られてもやめられなかった。少々のものなら本人が寄せ付けなかったし、万が一ついてきても彼女、もしくはその姉であるリエさんが払ってくれるという安心感があったらしい。だが人生そう甘くはないもので、そんなマサシもとうとう入院した。心霊スポットである廃病院に潜入した2日後、自宅マンションの階段から転落してとのことだ。マサシに痛い目を見せたことに安心してか、病院に駆けつけた彼女が見た時には怪しいものはついていなかったらしい。幸い本人も足を骨折しただけで、命には全く別状がないことから、だから言っただろうと軽く説教をして帰ったそうだ。だがその夜、怪異は起こった。オカルト好きが病院の消灯時間に合わせて眠れるということはまずない。その夜、マサシは持ち込んだ携帯ゲーム機で遊んでいると、病室の外の廊下で足音が聞こえた。ペタペタという独特なその音は、看護師が履いているスリッパの音によく似ている。慌ててゲームをしまい込み、ベッドに潜り込むと、しばらくして誰かが病室に入ってくる気配があった。静かな足音が各ベッドを回って、マサシのベッドも確認していく気配があり、足音は病室を出ていった。ほっとして再びゲームを出そうと思ったが、時計を見るとすでに深夜の2時近い。病院のタイムテーブルに従って叩き起こされることを考えて、そろそろ眠っておくことにした。布団に潜り込んでしばらくして、また廊下から足音が聞こえ始めた。さっきの巡回からまだ30分も経ってない。聞き耳を立てていると、足音は部屋の前を通り過ぎて消えた。なんだ、どこか他の部屋に行ったのか。そう思ったマサシだったが、次の瞬間どっと鳥肌が立った。マサシがいる病室は角部屋だ。折り返していくことはあっても、通り過ぎていくことなどまずありえない。そのことに気づいたと同時、また足音が聞こえた。徐々に近づいてくる足音は、今度は通り過ぎることなく部屋に入ってきた。看護師だ。そう思いたかったと言った方が正しい。だがそうではないことは直感で感じていた。しかも足音はマサシのベッドに向かって迷うことなく近づいてきた。 生きても俺は知らん。
そう念じながら思い切り目をつぶり頭まで布団をかぶる。だが足音はカーテンをすり抜け、まさしのベッドのすぐ脇に立った。次の瞬間、ドンという衝撃とともに折れた足に激痛が走った。ギブスの上から思い切り叩かれたんだ。
お加減いかがですか。
またドンと叩かれた。油汗が出るばかりで悲鳴も出ない。
お加減悪いですか。
もう一度ドンと叩かれた瞬間、痛みと恐怖に耐えきれなくなって、マサシは思い切り布団をめくった。すると青ざめた肌の青っぽいナース服を着た女がにたりと笑ってマサシを見下ろしていた。
お加減もっと悪くしましょうか。
女がそう言った瞬間、マサシは悲鳴を上げながらナースコールを押していた。説明にならない説明に看護師が飛んできた時、そこにはガクガクと震えるマサシが涙と鼻水を垂らして座り込んでいたという。後に見舞いに行ったリエさんが言った。
病院同士だからつながっちゃったのね。そんなこともあるのよ。
そう言って肩をバンと叩かれた後は、怪しいものは見なくなったという。ウバステ山。良一の専門学校時代の友人のお話。その友人は老人ホームに勤務している。デイケアもあるような施設で、看護師と医師が常駐しているような場所だった。その老人ホームの西側は長期滞在のホームになっており、東側がデイケアやショートステイの施設になっていた。長い人はもう何年も住んでおり、ほとんど高齢者専用の介護付きアパートのような状態だった。西側の201号室に長谷川さんという格尺とした老人が住んでいる。腰を悪くしている以外には元気な81歳のご老人で、昔は教職にあったそうだ。その方が4月に突然亡くなられた。何の予兆もなく、大きな疾患もない。ところが司法解剖の結果、心臓に穴が開いていることが分かった。原因は分からないが、施設側には過失も問われることもなく葬儀に出された。その数日後には201号室に入居者が入った。瀬川さんという老女だった。93歳の左半身麻痺の方で、介護士がほぼつきっきりの状態となっていた。それから一月ほどして瀬川さんが亡くなられた。原因を調べた結果、やはり 心臓に穴が開いていたのだという。同じような不審死が2例も続くと何やら妙な雰囲気にもなったが、特に問題もなく瀬川さんの葬儀も終わった。それからさらに数日後、また201号室が埋まった。失礼しました。それからさらに数日後、また201号室が埋まった。鳥居さんという78歳の非常に元気な老女である。元気すぎて施設にいるのは不自然なくらいだったが、厄介払いのようなものだったらしい。その鳥居さんが入居した夜中の2時ごろ、鳥居さんが凄まじい悲鳴を上げて部屋を飛び出した。夜勤の介護士が飛び出していくと、誰かが私の胸に釘を打ち込みよるという。ところが部屋の中には誰もいない。落ち着かせて寝かしつけ、その夜は何事もなく過ぎた。翌日も同じように叫び、ナースステーションに飛び込んできた。それから数日そんなことが続き、鳥居さんは部屋から出たかったが、絶対に嫌がる家族と事情が許さず、仕方なく職員が部屋を見張ることにした。良一の友人が最初付き添いに入り、世間話をしていたが、それはだんだん嫁の愚痴になる。その愚痴がヒートアップする頃にようやく寝かしつけたんだ。それから見張るわけだが、ところが部屋そのものには何もない。何もないのに深夜になると鳥居さんは苦しみ出す。もちろん施設として検査をしたりいろいろ手を施したが、深夜になると苦しみ出し、一週間ほどのうちに亡くなってしまった。心臓に穴を開けて。そしてさらに数日後、永田さんという老女が入居した。ところがこの永田さんは過去の入居者と違い、毎日お嫁さんが見舞いに来れば週末には孫や息子が来る。心配された深夜の騒動もなく平和に過ごしていた。ところがある日、永田さんとお嫁さんが具合を悪くした際に行き違いがあり、喧嘩別れをしたことがあった。その夜、ナースコールで呼ばれた看護師が見ると、永田さんが胸を押さえて苦しんでいる。慌てて検査をするが何もない。連絡を受けて飛んできたお嫁さんが無事を知り、涙を流して喜ぶと二人は仲直りしたのだが、不思議なことにその夜からまた平和が訪れた。後日、良一の友人が上司に聞いてみたそうだ。永田さんの前に入居してた人たち、ご家族がお見舞いに来なかったんですよね。そりゃそうよ、みんな邪魔で仕方ないからうちに預けていたんだから。永田さんはたまたまアパートが狭くて難しいから預けたらしいけど。永田さんはいまだにその施設で元気に暮らしている。救われたのか、良一の話。バイク事故で
足を骨折した人が良一がいる施設に搬送されてきた。併設された病院の救急が満床だったためである。その人から聞いた話、福岡県のとある山道を走っていた時のこと。前日、前々日と雨が続いていた時で、久しぶりの天気にバイクに乗って仕事に行くことにしたんだそうだ。夏の朝なので周囲は明るい。だから当然ライトをつけている車などいない。なのにミラーにチカッと反射するものが見えた。カーブに差し掛かるたびにその明かりはミラーにチラチラ映る。感覚的にバイクのヘッドライトのように見えた。立ち木でやや暗くなっているところに差し掛かり、ヘアピンに近いそのカーブで試しに後ろを振り返ってみたが何もいない。なのにやっぱりカーブごとに明かりが目に入る。おかしいとは思いつつそのまま山道を走っていたが、その状況に不安を感じてほんの少しスピードを上げた。するとしばらくして明かりは見えなくなった。ほっとした瞬間、いきなり前にバイクが現れた。車間距離にして10メートル足らず。慌てて急ブレーキをかけるとスリップした車体が脇に激しく衝突して、その人はバイクから転がり落ちた。その刹那、大量の土砂がその人の目の前を流れ落ち、バイクを飲み込んで通り過ぎた。当然というか、転んだ瞬間には目の前にいたはずのバイクはおらず、その人は呆然と目の前の土砂崩れを眺めていた。その人は言った。バイクを失い足を折り、そのことを嘆くべきなのか、土砂に埋まらなかったことを感謝すべきなのか、いまだに悩むんですよ。隙間から招くて、中山さんはかなり体格がいい人だが、不思議なことにかなり身軽な人だ。工務店を営んでいたが、自分でも高所の作業も危なげなくこなすし、地域の運動会でもいい成績を残すのは綱引きだけではない。地元の少年野球のコーチをしているが、少年たちの中に混じって遜色ない動きをする自称動けるデブ親父だ。そんな 中山さんが松葉杖をついていた。珍しいこともあるもんだと事情を聞くと、彼はこんな話をしてくれた。檀家をしているお寺さんに頼まれてね、蔵の2階の羽目板を交換していたんだ。あそこの寺古いだろ。その割に檀家がケチだから、蔵の修理なんて床が抜けない限りやらないから、前にやったのは俺の親父の時だ。この間行った時もひどいありさまだったよ。床はあちこち腐ってるしな。お宝なんて手入れもされずに埃まみれだ。封が剥がれた箱も気味悪くて触りたくなかったが、どかさないと作業ができん。その箱を1階にかたそうとしたときにな、腐って危ないから外しておいた羽目板から足が抜けちまった。 そんなミスをするなんて珍しいですね。
そう言うと中山さんは何とも言えない苦い顔をして私に言った。
それがな、不思議なんだ。俺は抜いた場所をちゃんとまたいたはずなんだよ。
ちゃんと見えてなかったんじゃないんですか。
だといいんだけどな。
違うんですか。
問い返すと中山さんは未だに信じられんという顔で自分の足を見た。
羽板からニュッと手が出てな、俺の足を掴んだ。
本当だぞ。
最後の席。良一が以前研修に行ったサナトリウムに久しぶりに行ったそうだ。その時に引退した市長さんから聞いた話。現在は看護学校の会長をされているそうだ。その市長さんがまだ若い、まだ若い看護婦だった折に当時の市長から聞いた、まだ戦時中の話。そのサナトリウムには防空壕がある。使われたことがないと聞いていたが、実は封印された立ち入り禁止の防空壕があったらしい。今もその防空壕はあるそうだ。ただしセメントで厳重に封印されていて誰も入れないらしい。当時結核用病棟だったその病院も戦時中は負傷した兵士を受け入れていた。考えてみていただきたい。結核は感染症である。病棟にあふれんばかりの兵士を受け入れたら、それまでいた結核患者は一体どこに行ったのか。彼らは地下の防空壕に移されていた。人手は足りない、薬も足りない、器具も足りない。必然的に防空壕の患者は放置に近い状態だったそうだ。暑い防空壕の中で不衛生で栄養状態も良くない。いつしか防空壕の見回りは亡くなって腐り始めた患者を運び出す作業に変わっていた。終戦間近の夏の日、残り少なくなった防空壕には8人ほどしか患者がいなかった。4人1組で壕に入り、その中の2人が亡くなっていることを確認すると、その遺体にむしろかけて手を合わせた。その時だった。何十人もの咳が壕の中に響き渡った。腰を抜かした看護婦たちは方々の手で壕から逃げ出したという。 伸びる影。研修中のホスピスから良一が電話をかけてきた。最近はネタにされている自覚があるのか、
何かあるとすぐにかけてきてくれる。看護師の一人が体調を崩して休むことになり、いつもは二人で分担する西棟二階の食事会場を一人でやることになった。介助が必要な人数は4人。時間がかかるため少し早めに取り掛かることにした。通常の食事の時間は6時だが、事情が事情であるため厨房に頼んで5時から西棟2階は食事に入れるようにしてもらった。といっても一箇所だけ早くあげてもらうわけにはいかないので、自分で介助が必要な分の食事を取りに行き、よそうところから手伝った。4人分の食事介助をしながら、6時になったら他の患者の分の食事もあげてもらって配膳をするのだ。食事の介助は患者の要介護の度合いにもよるが、30分から1時間はかかる。一人で4人の介助は正直言って時間がかかりすぎる。できるだけ患者がお腹を空かせないように一回担当の介護士2人にも手伝いを頼んでから取り掛かることにした。一回担当の2人は自分たちが来てから始めた方がいいと言ったが、患者のことを考えるとそうもいかない。4人分の食事を台車に乗せて2階の病棟に行くと、西日が廊下突き当たりの窓から差し込み始めている。トイレから病室に戻る患者の影が長く伸びていた。日が沈むのが早くなったもんだ。そんなのんきなことを考えながら、良一は手前の患者から食事の介助を開始した。2人目の患者の介助を終える頃には食事の時間が訪れ、他の患者の部屋に食事を配って廊下に出ると、廊下は夕日で真っ赤に染まっていた。自分や食事を置いてある台の影が長く伸び、秋から冬に移りゆこうとする季節を柄にもなく感じながら、次の患者の部屋へ向かって台車を押した。ところが台車を押して歩いていると、だんだん息が苦しくなってくる。まるで誰かに首を絞められているような、そんな感じだが、当然だが廊下に他の人物の気配などなく、良一一人しかいない。食事時間は患者もトイレでない限りは部屋にいるし、そもそもホスピスでは自由に動き回れる患者も少ない。廊下に自分一人であることを確かめて一歩踏み出すが、ますます苦しくなる一方だ。これはまずい。何かの症状かもしれない。待機している医師に見てもらわねば。ほとんど吸い込めなくなった息に焦って振り返り、良一は見た。夕日に赤く染まった廊下に伸びる自分の影。影は考えられないほど長く伸び、そしてその影の首を誰かの手が握っていた。影が伸びたあたりに人はいない。なのに影だけが首を絞められている。そのことに驚愕し、意識を失いかけた寸前、唐突に呼吸が自由になった。気がつけば階段から登ってきた同僚の介護士の姿が見える。軽い酸素不足にむせる良一を見下ろし、彼女は言ったそうだ。だから私たちが来るまで待った方が良かったのに。 気がつけば夕日で赤かったはずの廊下は蛍光灯が照らしており、窓の外はすでに夕闇に染まっていた。
正夢。
大学の後輩の三住くんはとてもいい男だった。身長も高くて、どちらかといえば甘ったるい童顔。優しくて細かいところに気がつくタイプで、まさにザ・モテる男といったタイプ。学生時代もモテていたはずだが、何でも高校時代の彼女がとんでもない人だったそうで、女性不信、いやむしろ恐怖症に陥っている、なんともかわいそうな青年だった。普通に話す分にはいいそうなんだが、相手が恋愛感情を自分に向けた時点で怖くなるんだそうだ。そんな三角君が二つ隣の市にある地元で学習塾を開いた時、聞き、学生時代のサークル仲間を伴ってささやかな飲み会を開いた。その時に聞いた話、今の学習塾を開く前、三角君は二つの学習塾に勤めた。この話は大学の時からアルバイトをして、そのまま就職したとある塾での話で、その塾を辞めるきっかけになった話だ。彼が受け持っていたのは文系の高校1年生と2年生のクラスだった。主に英語を教えていたが、生徒にもよくモテたそうだ。そうだというのは、当時同じ塾に勤めていた別の後輩の話で、本人はそういうことはあまり口にしないからなのだが、彼が受け持っているクラスに夏希という女子生徒がいた。ごくごく普通の女子高生という印象だったが、その夏希がある時を境に宿題のプリントに妙なメッセージを書いてくるようになったのだという。
先生の部屋って大人っぽいんですね。黒いカーテンってかっこいい。新しいパソコン買ったんですね。
生徒が講師の自宅を知る機会などまずないに等しい。あったとしても部屋の中を見ることなど間違いなくできない。気味が悪かったが、三角君は気のせいとして無視するように心がけた。カーテンの色もパソコンのことも単なる偶然だと決めつけたのだ。ところが次のメッセージで完全なパニックに陥った。
先生ってボクサーパンツ派なんですね。意外だな。
三角君は過去の経験上、下着の取り扱いには男性とは思えないほど細心の注意を払い、洗濯物は室内に干すことにしている。しかも乾燥機付きの浴室に干すので、このメッセージはありえないのだ。困り果てた三角君は主任に相談したが、男性であることもあってなかなか取り合ってもらえない。せいぜいテストに関係のないことは書かないようにというアナウンスがされたのみであった。他の生徒との兼ね合いもあって本人に注意をすることもできない。困り果てた三角君に追い打ちをかけるように次のメッセージがテストの片隅に書かれていた。
スウェットのパジャマもいいけど、前開きのパジャマも見てみたいな。
この時、三角君は業者を入れて盗聴器とカメラを探したそうだ。三角君のきっちりとした性格上、ゴミ出しですら寝まぎれは外に出ない。この姿を知っているのは本人と、まれに泊まりに来る親と弟以外にはありえないのだ。だが、部屋には盗聴器もカメラもなく、いよいよ三角君は追い詰められた。ストレスで痩せ細り始めた三角君は、夜もあまり眠れなくなり、授業での簡単なミスも目立ち始めた。このままでは生徒たちに迷惑がかかると、塾を辞めることを検討し始めた時のこと。不意に息苦しさを感じて、夜中に目が覚めた。水でも飲もうと布団から出た三角君が、部屋の隅に立つ人影に動きを止めた。立っているのは夏希だった。驚きに身動き一つできない三角君に、彼女はにっこりと笑っていたそうだ。
よかった、やっと夢の中で喋ることができた。
オカルティックなことに懐疑的な彼も、女の執念には嫌というほど思い当たることがある。その日のうちに塾に辞表を出し、引っ越し先を探した彼は、なんとか生徒の夢から逃れることができたのである。白い K。 前職を辞めてから転職するまでの間に、良一はさまざまな仕事をしたらしい。コンビニでのバイトもそんな仕事の一つだった。深夜の時間帯は時給がいい。だから採用されてすぐ深夜のシフトを持ちかけられた時も、あまり深く考えることなく OK したという。幹線道路沿いのそのコンビニは、深夜ともなれば人通りも少なく、職業ドライバーか若者がたまに入ってくる程度だった。その時期は人手不足ということもあって、その時間帯は良一だけしかいないこともよくあったそうだ。その日も良一は一人で商品の整理をしていた。店内に客はおらず、良一一人。時折走る車の排気音を何とはなしに聞きながら商品のチェックをしていると、少し離れた場所から甲高いブレーキの音が響いてきた。すぐに何かがぶつかり合う激しい音。あまり近くはないながらも、事故が起こったということがすぐに分かった。念のため店の外に出てみると、路肩の歩道に乗り上げた2台の車が100メートルほど先の街灯の下に見えた。白い軽自動車と黒っぽい大きめの乗用車。怪我人がいないかなど気にはなったものの、店を離れるわけにはいかない。とりあえず店から110番をして待っていると、ほどなくしてパトカーが走っていくのが見えた。そのことにほっとして店内の掃除をしていると、警官が店に入ってきた。その背後を救急車が走っていくのが見えた。
あなたが110番してくれたんですか？
そう問われて良一はうなずいた。
はい、様子がよくわからなかったし、時間も時間なのでご本人たちの通報と重なっちゃ悪いと思ったんですが。
いえ、通報していただいて助かりました。運転手も同乗の方も重傷だったので。
そんなにひどい事故だったのかと驚いていると、警官がもっと驚くことを言った。
ところで乗用車2台による事故だと聞いたんですが、もう1台はどちらにいるかご存じないですか？
え、いないんですか？
慌てて店の外に出て事故現場の方を見ると、黒っぽい乗用車しかいない。
あの車の前に白っぽい軽自動車がいたんですけど。
良一がそう言うと、警官は一瞬顔をこわばらせたという。
間違いないですか？
聞き直されると自信はないが、でもはっきり見た。そう告げると簡単な状況だけ聞いて、警官は外へと出て行った。事故の見聞や片付けは気になるが、仕事はしなければならない。もうすぐ夜が明けようかという頃合いに、白い軽自動車が駐車場に入ってくるのが見えた。
客だろうか。
そう思いながらも掃除をしているが、なかなか入ってこない。まれにそういうこともあるので、気にせずバックヤードに在庫を取りに行って、ふと何気なく監視カメラの映像を見ると、雑誌コーナーに誰かがいるのが見えた。
そんなわけはない。
客が入ると必ずチャイムが鳴るようになっている。音もなく誰かが入ることなど不可能なのだ。慌ててレジ前に戻るが、誰もいない。
見間違いだろうか。
首をかしげつつ、もう一度バックヤードに戻ってモニターを見た。
はあ！
モニターいっぱいに映った顔、額が割れ右目が潰れた、その顔がにやりと唇を歪めた。笑ったのかもしれないけれど、欠けた歯の隙間から溢れた血泡は、血泡かな、恐怖の対象でしかない。良一が腰を抜かしてへたり込むと同時に、その顔は消えた。払い下げ品。大学時代の友人にミリタリーオタクの殿村という男がいた。出身は四国の方で、大学に行くために一人暮らしをしている男だったが、長期休暇は必ず沖縄や横須賀へ行って住み込みの長期のアルバイトをしていた。目的は米軍の払い下げ品。バイト先も払い下げ品を仕入れるショップや倉庫管理という徹底ぶり。帰ってくるときには戦利品を安価で大量に仕入れて戻ってくるというわけだ。そんな殿村が2年の夏休み明けからハンドグレネードポーチを腰につけてくるようになった。携帯とタバコが別々に入って、それまで使っていたマガジンポーチよりも使い勝手がいいのだという。
何でもボスニア・ヘルツェゴニア紛争で使われたといういわくつきのものらしい。ちなみにハンドグレネードポーチとはベルトに装備するもので手榴弾を2つ携帯するためのもの。マガジンポーチは銃の弾倉の補充分を入れてベルトに装備するためのものである。殿村はそういった払い下げ品を日常的に使っていた。ところが10日ほどして殿村に会った時、ハンドグレネードポーチは以前のマガジンポーチに逆戻りしていた。訳を聞いた私に殿村は何でもないことのようにこう言ったのだった。たまにガラスのかけらが入っててさ、手を切るんだよね。壊れ物でも入れてたの？別に。でも出しても出しても入ってるからさ、飾っとくことにした。驚く私に殿村はさらりと言ってのけた。よくあることだよ。去年買ったレインパーカーなんか洗っても洗っても血が滴ってたから、とうとうオークションに出したんだ。ソマリアに行ったやつなのにもったいないことしたよ。実戦で使われた軍の払い下ろし品にはこんな逸話が多い。それを見つけるのも楽しいんだと笑った殿村の T シャツの裾の破れにもうっすらと焦げ目が残っていた。
はい、ということでですね、僕の担当分終わりました。はい、いかがだったでしょうか。手にすごく汗をかいてます。なんともまあ久々ですね。こうやっぱりね、どうしても緊張します。はい、こればっかりは。まあ、なので、まあこれもまたですね、自分の修行と思ってやってますけども。なんともなんともね、すごくびっしょりですね、これは。いやー、ちょっとね、寿命が縮まったなっていうのもあるかなとかって思います。はい。ということでですね、レス読みを、どこからだったかな。134番さんから。ね、まあ、いつもの人ですね。134番さんね、うん、来るかなということで、まあ、来たようでしたが、すぐに対応していただいてありがとうございます。135番さん、なんか来たということで、はい。まあ、最近は最近といってもですね、まあ、先月の、中頃までですか、は、生放送の方、ニコ生の方でですね、たびたびやってはいましたが、ネトラジは確かに久しぶりですね。まあ、どうしてもね、ネトラジだと制限時間がないから、だらだらと長くやっちゃうんですよね。そうするとね、睡眠時間がどんどん削れていってしまうので、まあ、時制の意味を込めて、制限時間付きのね、まあ、ニコ生でやったりとかっていうはしてますからね。まあ、これからはネトラジの方もね、ちょくちょくやろうかなとか思っております。136番さん、南区さん、はよはよということで、まあ、これは、まあ、ね、一応、インデックスに乗るまではね、再生できませんので、残念ながら。まあ、ちょっと待っていただければという感じですね。はい。まあ、もう始まっては、まあ、終わりましたけどね。はい。137番さん、BGM やばい、南区さん来たということで、はい。毎回おなじみの BGM でございます。はい。138番さん、南区さん、ゴーということでですね、ガッチガチで始まりましたね。はい。139番さん、ナグさん、日付変更をご一緒させていただきます。ということで、はい、ご一緒しました。ね。 ねえ、なんか本当百物語もですね、随分久々な気がしてですね、とてもワクワクしてます。はい、140番さん、稲見さんだということでありがとうございます。いかがだったでしょうかね、楽しんでいただければ幸いですよ。141番さん、やっとイケボが来たかということでありがとうございます。まあこれくらいしかね、まあ、脳がないので、はい、142番さん、パチパチパチパチということでありがとうございます。143番さん、今日のナグさんちょっと格好つけてるということでねはい、あの格好つけてました。144番さん、いい声ですねということでありがとうございます。145番さん、バランスバッチリですということでありがとうございます。なかなかね、BGM と音声の、バランスとかのね、言及する、書き込みがなかったのでちょっと不安になりましたが、まあちょっと小さいかなとは思うんですけども、それ以上にするとね、ちょっと声を大きくした時に割れるかなとかって思ってしまって、若干他の人よりは小さめかなとは思います。はい。時間がちょっとあれかな、ちょっと飛ばそうか。ごめんね。まあ、猫の鳴き声が聞こえるというあの書き込みがありますが、飼ってる猫がですね、寂しいぞ、噛まれ、構えよみたいな感じでこう、泣いてくるので、はい、そこら辺はちょっと、またご了承いただければと、ね、事後報告で申し訳ないんですが、はい、ね、あとはそうですね、今回僕が読ませていただいた、朗読文では、まあ介護系の、まあ、職場にいらっしゃる方のお話が多かったということなんですが、まあ、恨みつらみや、まあ、仲が悪いという方に対して、まあ、こう心臓にですね、釘を打ち込まれるみたいな感じの話がありましたので、まあ、どうしてもそういった、まあ、なんで釘で、まあ、その201号室だと、死んでしまうのかとかっていう説明は全く因果関係はなか分かんなかったんですがね、そういった話とかがあってやっぱちょっと怖いなとかっていうのは思いましたね。はい、すいません、名前とかね、いろいろ読み間違えました、申し訳ございません。鳥羽さんでしたね。はい、ありがとうございます。そうですね、僕の個人放送ではレスがつかないですね、はい、ベテランというかそんなに、単純に時間が長くなっただけというか、やってる期間が長くなっただけという形です。はい、はい、ということでですね、もう50分となってしまいましたので、私の、時間は終了となります。まだまだですね、これから、続いていきますので、そちらの方も皆さん楽しみにしていただければなと思いました、思いましたじゃない、思います。はい、ではですね、6番手は、ナグが務めさせていただきました。ではこの後も、皆さんお楽しみください。ではでは。